ヒゲイヤケイコの知ってる予防美学。11月になりました。すっかりちょっとね、紅葉が進んだ感がある京都ですが、またまたたくさんのね、観光客がお見えになっていることでしょう。今日も15分、今日はね、一人で語ってみたいと思います。今日はね、何をお話をしようかと思うと、先日何回かこの15分30分の番組に、出ていただいたことのある私どもヒュゲイヤ予防美学研究所の、顧問医学博士の澤田祐介先生の合宿セミナー、だいたい年2回のペースでやっている合宿セミナーが10月の2日3日ということで、開催いたしました。非常にね、心にしみるお話をいただいて、それのね、ご報告をちょっと今日15分で、時間は短いですけれども、ポイントをかいつまんでご報告してみたいと思います。京都の東にそびえる比叡山ですけれども、皆さん京都の方はね、行かれたことがたくさんあると思いますけれども、その延暦寺の根本中堂のすぐそばにあります延暦寺会館という宿坊を宿舎にして、1泊2日のセミナーでした。初日は延暦寺の中を根本中堂とか、文殊堂ですかね、そういったところを、皆さんで一緒に参加者の方と お参りをして、それからおよそ4時間にわたる先生のお話を、澤田先生のお話を聞きました。延暦寺という場所を選んでのお話だったので、延暦寺を開かれた最澄さんのお話からずっと仏教のね、お話をさせて、していただいたんですけれども、先生は学者さんでいらっしゃるので、ね、仏教の哲学の本当に深い部分をお話しいただいたと思うんですけれども、私はいつも自分の生活というか、自分の感覚にそれを落とし込んで、実感としてそれをどう生活に生かしていくかっていうところを自分ではすごく興味のあるところなので、なかなか先生のように学術的な、説得力のあるお話はできないですけれども、一番その中で私がすごいなって思ったところを今日お話しします。最澄さんは785年ですかね、比叡山に入られていろいろ修行をされたお坊さんですが、まあ、言ったら、そこで大学のようにいろいろ勉強された方々が比叡山を降りて、日本の代表的な今の仏教の宗派を作っていく宗祖になられたということで、まあ、そういう仏教発祥の地が比叡山というお山であり、そのリーダー格が最澄さんであったということなんですけれどもね、そのいろいろ仏教があるけれども、浄土真宗だとか浄土宗だとか真言宗だとか天台宗だとか、そういった名前は知っているけれども、それがそれぞれどういう仏教の捉え方なのかということはなかなかね、分からなかったんですけれども、それを非常に分かりやすい例えで、今回は説いていただきました。で、今回のテーマは、エクボとアバタの仏教哲学というね、テーマだったんですけれども、このエクボとアバタっていうことがこの仏教の話に出てくるっていうのがまずすごく意外っていうふうに皆さんも思われるかと思うんですけれども、よくアバタもエクボというね、ことわざがありますけれども、これは皆さんご存知のように、好きな人、自分が好ましく思っている人のアバタはエクボにも見えるんだよっていうことを言ってる、もっと俗に言うと惚れた人のアバタはエクボに見えるっていうことなんですけれども、この例えでアバタ、エクボを今回どういうふうに、何に例えられたかというと、アバタっていうのがね、今私たちが生きているこの、今生きているこの世の中ですよね。で、エクボっていうのが私たちが肉体を終了して魂の世界になって死んでいくところがエクボというふうに表現をされているわけなんですけれども、最初にね、お断りしておきますが、学術的で医学的にはアバタは、天然痘の あと皮膚に残った斑痕のことをアバターって言いますし、エクボっていうのは表情を作った時にほっぺたにへこむそのね、くぼみのことをエクボというので、本当はね全然違うものなんですよ。だけどそれはちょっとお断りしておいて、でもそのアバターもエクボっていうそのことわざのところから、じゃあアバターとエクボをどう捉えていけばいいのか、この世と死んでから行くあの世をどう捉えているのが宗、そのそれぞれの宗教の考え方なのかっていうところを、お話をいただいたんですね。でまずあの一番、どうだろう、時代ごとに言うと、まあ、法然さん、浄土宗の法然さんというのは、まあ、あのアバタとエクボはね、まあ、違うんだけど、アバタは全く違うもので、ごめんなさい、アバタとエクボは全く違うもので、でそのアバタであるこの世っていうのはやっぱりいろいろね、人々はいろいろ悪いことをしたり、揉め事があったり争い事があったり、そういうもうこういうこの世に一種こう諦めて、そしてその極楽浄土というところを恋い望むというのが浄土宗の考え方で、だからエクボはエクボでアバタとはまた絶対違うんだよっていう、どっちかというと二元論が、浄土宗の法然さんの考え方である。で時代が下って親鸞さんが開かれた浄土真宗になると、法然さんはそのもうこの世はダメよ、 あちらのお浄土の世界にみんな望みを託しましょうって言ったけど、でもこの世であるアバタにもエクボとは比べ物にならないかもしれないけれども、でもアバタはアバタだけにあるいいことがあるよ、素晴らしいことがあるよって言ったのが親鸞さんの浄土真宗。だから同じように南無阿弥陀仏とお念仏を言っても、浄土宗の法然さんは、天国に、浄土に対する期待ということの南無阿弥陀仏であり、そして、親鸞さんの南無阿弥陀仏はこの世にいることの感謝ということの南無阿弥陀仏であったっていうようなお話だったんですね。でもう一つ私たちがよく知っている日蓮宗とか曹洞宗、曹洞宗って禅のね、あの道元さんの曹洞宗ですけれども、それはじゃあどういう考え方かというと、もっともっとそのアバタ、この今命のあるこの世というものに重点を置いて、このアバタ、この世には浄土のエクボ以上の美しさがあるんだよ、でその美しさをもっともっと素晴らしいものにするために、もっともっとアバタ、この世に感謝して、このアバタをもっともっと良い世の中にしていこうという世直しですね、いわば世直しが日蓮宗であり、それを社会変革の世直しということが日蓮宗であり、もっともっと個人のレベルで、禅の世界、修行の世界で個人の、魂を高めていくっていうのが曹洞宗道元さんの考え方だったっていうような、ざっとしたね、こうまとめ方で言うとそういうことを教えていただいて、それぞれの宗派の違いっていうのが、私にはすごくよく理解ができたっていうようなお話でした、じゃあもともとの、あのその比叡山を開かれた最澄さん、そして同時期ほぼ同時期に活躍された空海さんは、そのアバタとエクボをどう考えてたのかなっていうところに最後戻るんですけれども、それはね、もうアバタもエクボも要するに源は一つだっていうのが空海さんと最澄さんの考え方だったっていうことなんですね。まあ、あのこういったあのすごく荒っぽいまとめ方ではあるんだけれども、私には非常に説得力のある仏教のお話だったんですけれども、じゃあこれをどう考えていきますか、あなたが毎日生きていくのにどう考えますかっていうところをね、ちょっと後半お話をしてみたいと思います。それでは、少し音楽を聴いてください。はい、法然さんが汚れたいろいろ苦しいことのあるこの、この世じゃなしに恋願う極楽浄土、エクボの世界、そのお浄土っていうのはね、一体どういうとこなんだろうなっていうのをね、私はこの話を聞いて考えてしまいました。それはいいとこだとは思うんですよ。でもね、死んでみないとわからない、想像の世界でしかないんですけれども、まあ、そんなお話を聞いた、本当に直後に私は、身内を2人も立て続けに亡くすという現実に出会ってしまって、本当に近い肉親を最後見取った時に、 本当にね、息が止まったその直後、私が一番感じたのは、今ここに息をしていたその人が肉体が冷たくなるからといってどっかなくなっちゃうってことは絶対ないって、それだけは確信したんですね。絶対どっかに行く、絶対そのままなんか残ってる、形はないかもしれないけれども残ってる。で、その行くところがお浄土なのかなっていうのは本当にね、確信できました。肉体をなくしてそのまま人間っていうのは終わりじゃない、永遠不滅の魂っていうのは絶対残るっていうふうに確信したんですけれども、まあ、そういうふうに行くところがお浄土だとしたら、私たちはそのね、最澄さん空海さんが言ったそのお浄土エクボの世界と、私たちが今肉体を持って生きているアバターの世界が本当は一つのものなんだよって言って、目には見えないけど、その今私たちが一生懸命肉体を持って苦しみながら生きているこの世の中にピタッと寄り添うように、あの世エクボの世界が本当に寄り添うように重なっているっていうふうに考えたら、私はその肉親との別れもそんなにね、まあ辛いことは辛いですけれども、耐えられない悲しみではないなっていうふうに自分を励ますことができましたし、そうすればきっとね、あちらの世界から見てるこちらの世界っていうのは今現世で生きてる親子の世界と一緒で、あっちに行ってしまったご先祖様はこの世で宿泊している私たちを何が何でもこうね、助けてやろうって思うんじゃないかなっていうふうに思いました。この世で生きていて親が子供を思うのと一緒、子供が何か危険な目に遭うのを何とかねして救ってやろうというか未然に助けてやろうっていうのが親心ですから、まあ、そういうふうに私たちはあちらお浄土に行かれたご先祖さんに守られてぴったりと理想に酔うように生きてるんじゃないかなっていうのを教えていただいたセミナーでした。私はこの自分の仕事ヒーリングハウスクーの中でこういった死について語るっていうことも非常に大事なことじゃないかなっていうふうに思います。病気の方をお迎えしているわけではないんですけれども、日々こういった死を語るという場は元気なうちからいっぱい聞いておく方がいいなっていうふうに思いましたし、私の紹介した範囲でこれからも皆様にお伝えしていこうかなっていうふうに思ったセミナーでした。皆さんどうお考えでしょうか。皆さんの中でもまたこういったことを考える機会があればいいなっていうふうに思います。それではまた、来月、もう師走になる来月にまたお耳にかかりたいと思います。では今日はこの辺で。